私があなた方に話していることは、すべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。今日は、目を覚まして心を見張れというタイトルでメッセージを語っていただきます。
皆さん、マスクを取って、ご挨拶いたしましょう。目を覚ましておられますか？大丈夫ですか？注意してますか？ちゃんと心を見張ってますか？私たちに結構眠ってしまう時が多いのではないかと思います。目を見張るということはとても大切なことで、何を見ているかというのがその中でも一番大切です。目が大きいか小さいかは関係ありません。目が薄いかどうかも関係ありません。視力もそんなに関係ありません。何を見ているかがとても大切です。してこの目は小さくてもちゃんと、この視野は広げて、そして、世界全体を見渡すことができる、時代を見渡すことができる、悟ることはできます。ただ私たちの目が目を覚ましているということがとても重要なわけです。私もどんどん目が年齢とともに垂れてきて小さく細くなっていくんですけども、でもそれでも広く大きく見ることはしようと思えばできます。その何を見てどう悟るかということを常に私たちは注意していなきゃいけません。33節、気をつけなさい、目を覚まし注意していなさい、その定めの時がいつだかあなた方は知らないとあります。その定めの時というのはこの世の終わりの時代のことであります。この世の終わりの時がもういつの時もこう近いという、そういう意識で生きていくことがこのクリスチャンの生活の暮らしの在り方であるわけです。でそれはもう初代教会の時から言われてまいりました。この世の終わりは近いんだと、そして明日がそうかもしれないという、そういう生き方、目を覚ました生き方をするということです。ですからパウロもそのような生き方をしましたし、ペテロもその手紙の中で、人々はなかなかそう言いながら終わりの時が来ないではないか、イエス様が来られる時は来ないではないかというふうに言ってるけども、神様にとっては1年は1、すみません、1000年は一日のごとし、また1日は1000年のごとしであると。で遅いわけではない、必ずその日は来るということです。で今私たちがこの聖書を通してこの終わりの日について知ること、知るべきことはもうこの一点です。一つですね、この終わりの人、終わりの時は必ず来るということです。聖書はそのように告げます。でこの31節でもイエス様は天地は消え去るとおっしゃっています。でもどうしても私たちはそのようなことを信じることができない、自分たちに終わりの時が来るっていうことはなかなか受け入れないことです。ソドムの人々もこの滅びるっていうふうに言われても、それは冗談のようにしか思いませんでした。そして、その滅びの中から抜け出すことをしませんでした。またノアの時代の人々も同じです。彼らにもこのノアが終わりの時が、洪水が来る、押し寄せてきて全ての生き物が滅びるというふうに言われても、それでもそれをその通りには受け取らなかったわけです。そして、滅んでいきました。終わりの時が来るということはもうこの2000年の間でも繰り返し繰り返し語られてきたことですし、そしてその時代その時代の出来事をに合わせて人々はもうそれが終わりの日の兆候であると言って、そして特に教会の中ではもう その日時を指定したりして、そして終わりの準備をしたりしましたけれども、また混乱させたりしましたけれども、終わりの時はまだ来ていません。でも必ず終わりの時は来る。で、私たちもう何度も終わりの時のことを聞いてきて、そしてもう狼少年の叫びを聞くような気持ちになってしまって、終わりの時のために準備をしなくなっているのではないか、その恐れがあります。でも確かに終わりの日がいつなのかは誰もわからないわけですけども、それでも目を覚まして心を見張れというのは、これが変わらない、聖書のメッセージです。32節、ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません、天の御使いたちも子も知りません、父だけが知っておられますというふうに、語っています。そしてその終わりの日は突然来るのだと、そしていつもその日は近いという、そういう意識でこの生活をしなさいというふうに、この箇所は語っているわけですね。この最後の36節のところでも、主人が突然帰ってきてあなた方が眠っているのを見ることがないようにしなさいというふうに、この例えを通してイエス様を警告なさっておられます。で、その日まで通常の生活をする、嫁いだり目取ったりする、そして人々が平和だ平和だと言っているときに、その終わりの日が来る、主が再びこの地上に持って来られる、思いがけないときに来られる。だから目を覚まして心を見張れと。黙示録3章の3節では、もし目を覚まさなければ私は盗人のように来る、あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからないというふうに、書かれてあります。私たちこの緊張感も同時に生活の中で持っているということが大切であります。そしてね、終わりの日にはそしてイエス様が語られます。その印と兆候があるんだと、いつイエス様があなたのところに来るか、それは決してわからないとはいえ、兆候はあるという、印はあるんだと。で、7節8節のところ、今日は読みませんでしたけれども、そこでは、戦争や地震が起こるということです。皆さん、まず日本だけでちょっと限ってお話しましょうか。この150年前、もう少し前ですが、日本は明治維新を迎えました。侍の武士の時代が終わりました。社会が大変革いたしました。そして、明治維新を迎えて日本は新しく出発したわけですけれども、それからもう30年足らずで、その日本は欧米列強の中に入っていって、そして、軍備を増強し、富国強兵の殖産工業を行って、そしてもうすぐに戦争したわけです。中国と戦争しました。日清戦争を横行しましたね。それが1894年のことです。19世紀の最後です。そして20世紀に入ってすぐ1904年にはロシアと戦争しました。日露戦争を起こしたわけですね。これにもかろうじて勝利いたしましたけど、それが傲慢にもつながりました。そして第一次世界大戦にも日本は、主戦場にはなりませんでしたけども、それにも参加いたしました。そして、それまでは勝利者としてきました。やがて中国に侵攻していって、侵略していって、日中戦争を起こします。満州事変、あるいは上海事変を起こして、そして中国にどんどんどんどん入っていきました。その前に韓国にも入っていきました。満州には満州国というその国を建てて、ほとんど属国化していくというようなことをいたしました。そして1941年、 12月の8日にパールハーバーで日本はアメリカとまたイギリスと太平洋戦争を起こすということになったわけです。さまざまな軍艦を大きな 軍艦を並べ、そして空母を仕立てて、そして太平洋をまたいでアメリカとその戦争をする、しかし、コッパーも微塵といいますか、もう日本の国土は焦土と化すというような状況で終わってしまいました。もうこれでこりごりなんだと。そしてこの時に日本は大変革を迎えることになりましたよね。でもこの世界はこの20世紀というのはまさに戦争の時代であったわけです。前半はその第一次第二次世界大戦で荒廃しました。そしてその20世紀の後半もベトナム戦争、また朝鮮戦争が続き、そしてもうあちこちで戦争は続きました。私の人生の中でも、もういろんなところで戦争を見てきたわけです。いつ第三次世界大戦が起こるかわからない、そういう危機の状況の中に私も生きてきました。そして21世紀に入っては、それでもさまざまな戦争が、アメリカを中心にその戦争が起こってもきました。また今はウクライナ、ロシアとウクライナの間に戦争が戦われているというような状況で、いつ核兵器が使われるかわからないというところにも立たされています。まさにこのかつては違って世界全体が戦争に巻き込まれるというような時代に私たちは住んでいます。そしてこの19世紀、20世紀、特に20世紀もそうでしたけど、今世紀に入っても世界中であちこちで地震が起こっている。日本も地震大国ですから、これからも地震は続くことになるでしょう。そういう時代に私たちは生きているんだということを知らなければならない。で、私たちこの国は1980年代に高度経済成長を達成して、ジャパンアズナンバーワンなどと言われて浮かれる時代を過ごしました。でもまだね、その余韻がずっと日本人には残っていて、日本は世界のでも裕福な国、技術でも先端を行っている国などというふうに誤解をしている人たちがたくさん、私もそういうふうに一時期はそう思ってましたけど、もうそんな時代はとっくに過ぎてしまって、日本はもう二流国、いや三流国に陥っていってるんだというふうにさえ言われて、います。私それでもいいと思ってるんですよ。何も一流二流にならなくてもいいとは私も実は思ってはいるわけです。それよりもこの国が経済的に発展しなくても、技術大国にならなくても、この平安にね、それなりの生活が豊かにできて平和であれば私はいいと思ってるんですけどね。でもそういう雰囲気の空気の中で、この日本人の心は眠ってしまうという状況になったのは間違いないだろうと思っています。平和な時代が続きました。1894年から1945年までおよそ50年間戦争の時代を日本は体験した後、その後76年、もう8年になるのかな、平和な時代、経済的にも安定した時代をずっと過ごしてきているわけです。その中で、日本国民はそれに慣れてしまった。そしてクリスチャンでさえ もう危機感を感じなくなってしまっているという、そういう時代でも、時代はどんどんどんどん進んでいって結構危機の中にいるわけです。日本ももう世界一の借金国にさえなってしまっているわけですよね。それで一番問題なのは、日本人が生きる意味とか目的とか価値というものを、それを失ってしまっているということですね。これが一番大きな問題だと思います。だからもう思考停止してしまっている。生きる、何のために生きているのか、何のためにどこに価値を見出すのかということを見失ってしまっているわけです。今日本で、この去年あたり、去年か一昨年あたりですけれども、フィンランドの哲学者が書いた本が、日本でもかなり本を売れましたですね。その本 内容といいますか、その本というのは、その日本の タイトルは、世界一幸せなフィンランド人は幸福を求めないという本です。でも実際はこの時代に、 このいう時代に生きる意味をどうやって見つけ出すかっていうそういうタイトルなんですね。でね、こういう話なんです。その著者は神の存在は信じません、そして絶対的なものは信じません。でその全人類 に共通する普遍的な意味とか誰もが共有できるはずの普遍的な価値とか目的っていうのはそんなものはないんだと。で人間 その存在の意味とか価値とかそんなものを求めたら必ず失望する。それを求めたらもう虚無になってしまう。でそんなことは方向には走らないで自分一人の自分の、個人主義で、自分の人生の今生きている時の意義とか目的とか価値を見出すように生きればいいんだ という、個人主義の幸せ、それを求るべきだというふうに言ってるんです。だから死んだら確かに無になってしまう、意味なんていうものは死んだら全部消えてしまう、この地上で蓄えたものも、もう全部消えてしまう、それでも 今を生きるんだ、今の意味を求めて生きるんだというというそういう、結局はそういう世俗主義の生き方をそうして進めているだけに過ぎないんです。もうこんな話はね100年間ずっと繰り返し繰り返し言われてきたので、でもこれがまたベストセラーになるという話もなんでこんな本があったしも思うんですね。もう手垢がついてるじゃないこの話はって。でも手を変え品を変え、そして何か知的なことのように賢いことのように繰り返し繰り返し欧米人は語るんです。いや日本人だって日本人の自信だってそんなことそういうのを繰り返し繰り返し語っています。でも実際はっきり言えばもうこの世の中に生きる意味とか目的なんかないって言ってるんですよ。でそれに、それを信じる日本人ももう多くなってしまって、そしてもう生きていてもそんな何か考えても仕方がない、どうせもう死ぬんだからっていうような思考停止に、とにかく今が楽しければいいという方向に走っていくんですね。そうやって何も考えないうちに自分自身を生活の中で忙しくして忙しくして何も考えない、そんな人生の意味とかそんなものを考えないで生きていこうっていう、そのを考えても答えはないんだからと言いながら、そうしてこの世の終わりを迎えようとしてるんです。だからこれはノアの時代がそうであったようにソドムの時代があったように同じことを繰り返していこう。自分だけ良ければいい、お金がもうお金だけ、そして今だけ自分だけ今だけお金だけっていうそういう生き方になってしまっている。これが今の世界なんです。そして私たちクリスチャンもこの国に生きているとその同じような生ぬるい生き方の中にどうしても引きずり込まれてしまう、そういう弱さを私たちも持っています。でもちゃんとこの世界は終わりの時を迎えようとしているんです。で24節、しかしその日これらの苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天にある諸々の力は揺り動かされます。まあ、これちょっとと思いますけど、その太陽は暗くなり月は光を放たなくなる、星が落ちてくる、これおそらく天変地異のことを指しているんだろうとは思います。はっきりとは私も言えません。でも地球規模のこの大崩壊があるんだろうと、つまりさまざまな自然の猛威が振るわれる、地球温暖化もそうでしょう、戦争もそのうちに入るのかもしれません。皆さんね、今この世界で日本もそうですけども、ヨーロッパが言い始めたことで SDGs というのがありますでしょ。前もちょっとお話しいたしました。 SDGs というのは、持続可能な開発目標ということです。で言ってることは17の目標があるんですけども、17の目標一つ一つはそれはもう最もなことです。ちょっと読んでみますね。1つ貧困をなくそう、2つ飢餓をゼロに、3すべての人に健康と福祉を、4質の高い教育を皆に、安全な水とトイレを世界中に、そしてエネルギーをみんなに、そしてクリーンに、働きがいも経済成長も、 そして産業と技術革新の基盤を作ろう、人や国の不平等をなくそう、住み続けられる街づくりをという、気候変動に具体的な対策を、海の豊かさを守ろう、陸の豊かさを守ろうというふうに、まあ、ずるっと続くわけですよ。でね、これ一つずつもう何一つとって悪いことはありません、確かに。で、問題なのはこれね、誰がこれを言ってるかですよ。で、どうやってこれを達成するかなんです、ね、ちょっと考えてみてください。神様が創造されたこの世界というのはもともと持続可能なんです。それを持続可能じゃなくしてしまったのは誰かというと人間なんですよ。こういう世界を作ったのは人間なんです。そうして自分たちでそういう世界を作っておいた、もう科学技術を用い、農業技術もそうだ、農薬をそう散布し、そして、まあ、さまざまな化学肥料をまき、そしてその森林を切り崩し、そうやって地球温暖化も招き、そうやってこの自然界を破壊していって、生命力を、自然界の生命力をどんどんどんどん奪っていったのは人間なんですよ。持続可能じゃない世界を作ったのは人間なんですよ。そうして今度はまたこの持続可能な開発、可能な世界を作ろうって言ってるわけです。どうやって、やっぱり科学技術なんですよ。 AI なんです。遺伝子組み換えの作物なんです。あるいはその先ほど言ったこの、この貧困をなくそう、飢餓をゼロにって、どうやって、それは遺伝子組み換え作物や、あるいは人工肉や、あるいは培養肉という、そういう技術、まあ、人工で全部それを解決していこうというわけですよ。でそんなことをしたら人間の力でまたそれを解決する、そして経済も発展させなきゃいけない、開発も、自然も開発していかなきゃいけない、そんなことをしてたらまた自然を殺していくだけのことになってしまう。同じことをもう繰り返そうとしているわけです。で、ね、これこういう時に考えなきゃいけないのは誰が儲かるかという、もう悲しいけどやっぱり経済の世界なので、これを達成していくために誰が儲かるかなんです。貧困をなくそう、でみんなに食物を、そんなんで海の豊かさ、陸の豊かさを維持できると思います？すべての人にクリーンなエネルギーってどこにあるんですかって言うんです。一つ一つはいいことなんだけど、それを一つ一つのことを、これ一つを達成しようとしたらどっかが狂ってくるんですよ。そういう世界になってしまってる。私もこれもうこの世界どうしたらいいのか分かりません。人間が人間の力で、またそれでこれを解決しようと、ね、この時にね、人間が何を忘れてるかというと、人間というのはまず全能じゃないということ、これを忘れてるということです。人間の知識はごく、この自然界に比べたらごく一部のことしか知らないんだということ、もうこれを繰り返しやってきたじゃないですか。そして問題を大きくしてきたじゃないですか。そしてもう一つは人間の欲望は抑えられないということですよ。人間の欲望をは人間の力で抑えられないということです。なんでこうなってしまうかというと、人間の罪の性質を無視しているからです。人間は罪人なんです。どんなにいいことをしようと考えたって、人間の罪の性質が全部それをひっくり返していくんです。人間の貪欲さが、人間の自己中心性が、それがなくならない限り、どんなに人間が知恵を尽くしてどんな技術を用いても、結局この世界は滅んでいくんです。罪の力で結局そうやってまた不平等が生じて戦争を起こすわけでしょ。自分の国を中心に考えるじゃないですか。結ばらない、まあ、州法の裏でもそうですけど、書いておきましたけど、本当の解決っていうのはこのむさぼりです。むさぼりをなくすこと、要するに持続可能な満足ですよ。持続可能な満足を持つということです。皆さん、地球80億の人たちがいます。 世界中のその80億の人たちが日本人と同じ生活をしたらどうなります？日本はもう世界で一番ではない、もう、この生活レベルはもう20番30番ぐらいにまだ落ちてるんだろうと、もうもっと落ちてるのかもしれませんけど、でもこのレベルに80億の人たちがこの生活したらどうなるか、この地球はもう持ちませんよ、うん、だから本当は満足っていうことです。テクノロジーではで、こうそして人間の欲望をそのままもう解放したままで、そしてそれで経済発展開発して、貪欲はもう貪欲はそれを認めていったって、そうは解決はしないということです。今ね、私はこの時代それでも一番重要なのは本来の人間の在り方に戻っていくということですよ。自然も本来の神様がお作りになったところに戻していくということが本当の解決だと思っています。つまり神様がお作りになったのは、世界というのは持続可能な生命力のあふれた世界だったということです。もう自然、要するに耕して種を植えて、そして太陽と水の光で成長して、そしてまたそれが肥料、それは自然の肥料となってまた循環していく、で循環させていく、そういう回復力のある世界だったわけです。それが生命力です。そして人間もそうなんです。そうです。本当は罪から解放されるならば、人間としての生命力っていうのは内側から溢れ出てくるんですね。私たちがこの罪を悔い改めてイエス様 の, その罪の許しを受けて永遠の命を受けたっていうのは、そういうその命の本来の命 の, この力を体験するっていうことなんですよね。皆さん、私たち健康というのは何かというと、健康というのは何も病気ではないという意味ではないんです、まあ、それは病気になってもそれを回復していく力があるっていうことが健康なんです。これが健康の力なんです。最近ちょっといくつかの、まあ、いろんなテレビとか、まあ、いろんなネットとか、あるいはその本をちょっとその農業の関する本を読んで、あ、そうなんだと思ったのはですね、有機農業っていうのはただ単に農薬を使わない農業ではないっていうことでした。その本当の有機農業の目指しているところは生命力なんだと。で、有機農業無農薬の証拠としていっぱい虫食い この作物が出てきて、これで無農薬なんですよって言っててもそれはあんまり意味がないなと。で、ね、本当に生命力のある野菜っていうのは虫があんまり寄りつかないんだそうです。ちゃんとそういう生命力のある作物は自分の方から、自分の内側から虫を退ける物質を出して自分で守れる力があるんだそうですよ。それが健康な野菜なんだそうです。だから人間もそうなんです。私たちがイエス様を信じて新しい命を受けたということは、内側にですね、このその、イエス様の命をいただいているわけですから、このいろんなこの人生で問題をにぶつかったとしても、それに確かに一時的にはそれにダウンさせられることがあっても、それを打ち破って最終的には回復していく力があるということです。それが健康な力なんです。コロナにかかっても、その熱を出しても、その健康な力があったら、それだけで自分の力、自分の体の中だけで回復していくことができるのが健康の力なんですね。まあ、もちろん今そのような薬を使っちゃいけないと言ってるわけじゃないんですけども、でも本来はその生命力っていうのはそういうものなんだと。それを回復していくっていうのが大切だということです。私たちクリスチャンというのはそういう命を受けた、キリストの命を受けたものなんですよ。そしてそういう生命力のあふれた作物を食べるならば、心も体も健康に、いや健康にですか、その回復力を持つことができるということです。私たちはこの時代にあって、この健康な人間として、 霊的に健康であり肉体的に健康である、それが私たちクリスチャン、そのように主は私たちを新しく生まれさせてくださったんです。それが神の国に生きるということです。そしてそこから神の国の祝福を広げていくものとして使わされるんです、用いられるんです。目を覚ましていなさいと。目を覚ましているためにはこのように健康な魂と体を持つということです。私たちのその時に私たちの暮らしが変わっていく。本来私たちはそのように生きられるようにイエス様は新しい創造を与えてくださったんです。私たちはだからその永遠の命を受けた者としてこの地上を生きるんです。あるクリスチャンがもう地上人生が全てという生き方はしないけども、しかし永遠の命を約束されているがゆえに地上の人生を大切に生きるんだと。その一時的なこの世のこの自分だけの意義とか生きてる代だけの意義とかそんなのに生きるのではない、永遠の意味と価値を持ちながら、そして今この地上人生に今私として生きるその意義と意味とを見出してこの地上での役割を果たしていく生き方をする。私は生きている限り全力を尽くして生きると決心した。一瞬たりとも無駄にせず、できる限り有効な方法で時間の使い方を改善しようと努めている。人生がもうすぐ終わりだという時だったらしないだろうことは絶対にしない。明日が終わりでの日だったら必ずすることを優先的に今日するという、そのようにその人はクリスチャンは語ってました。でもこれが私はね、終わりの日の生き方だと思います。いつ終わりの日が来るかは分からない、しかし目を覚まして生きるということです。さて終わりに少しトルストイのお話ことをお話しておきたいと思います。これは年に一度はお話しておきたい、だからもうこれは何回聞いたか分からないというふうに皆さん中には思われる方がおられるかと思います。光あるうちに歩めというトルストイ の本です。私はこれは若い時に読んで非常にこの本に助けられました。でイントロダクションの部分とそして本編があります。でこんな薄っぺらい文庫本でこんな薄っぺらい本なんですね。教会にもあると思います。でぜひ読んで、若い人ぜひ読んでいただきたいなと思います。トルストイというのは130年前 の、まあ、キリスト教、まあ、ロシアのキリスト教文学の大家でありますけれども、その光あるうちに歩めという本のイントロダクションのところをお話しいたします。ある一族が一堂に会して、そしてまあ多分食事をしたというそういう、ファミリーユニオンの場面です。その時に一人 の青年大学生が立ち上がって、そして一族の、まあ、家族一族の人たちにこう言いました。私は、まあ、学生として、この怠慢で贅沢でそして遊興の生活を送ってしまっている。しても自分は本当に高慢だとも思う。都会に密集して心も体も脆弱になってしまい、健康も害し、倦怠感に蝕まれ、そして人生はこんなものではないはずだという後悔の念を持ちながらも、やがてこんなふうに死んでいくんだ、最後は死んでいくんだと思う。でも今 もうそんな人生に終止符を打って、そんな大学生活ももうやめて、田舎で貧しい人たちと一緒に暮らし、その人たちとを助けて生きる、そういう歩みをしたいんです、そういう人生を送りたいというふうにみんなの前で言ったんです。そしたら父親が立ち上がって、お前の言うことはもうよくわかる、もっともだけども、お前はまだまだ人生経験もそして勉強も足りない、だから田舎の生活が何か美しく容易に見えてしまう、でも実際は複雑で困難が伴うんだ、でそんな生活ができるのはある程度この人生を知って、そして悟りに達した人間だけなんだと、お前にはまだ早い経験が足りない学問と、を積んで、それから確固たる確信が持てるようになってから、それからにしなさい、それでも遅くないんだというふうに言いました。そう言われてその青年は座ってしまいました。でそれを聞いていた別のその壮年の人が、いやその通りだと、でも私にはもうこの人生経験もあるし、知識もある程度あるし、理性も働かすことができる、でも今私は家族のために、自分の家族のためだけにキュキュとしたそういう生活を送ってしまっている、このまま人生終わるのは嫌だ、そんな生き方をしてたら家族のためにも、いい示しにはならない、今のこの生活を私は捨てて、私こそこの、学生が言った通りの生活を始めるべき時が来てるっていうふうに思うのだというふうに言ったんです。そしたら今度はそこの集まっていた女性たちがもう猛反発をいたしました。そして、その妻がですね、いきり立ったんです。激しく、怒りました。あなた、それは無責任というものです。まだあなたの子供たちが、一人前になってはいません。ちゃんと自分の子供たちを社会に送り出し、そして自立させてからにしてくださいと。そしてあなたは私たちの生活を放り出していくんですが、ちゃんと責任を取ってください。そしてその上でやりたいことをやってくださいと。それはもう絶対許せないというようなことを言うわけです。そう言われてその壮年男性も座ってしまいました。そして3番目に立ったのが老人です。私はもう子育ては終わって、自分の家族に対する責任はなしと、もう終わった。でも今はどんな生活をしているかというと、このお腹に奉仕しているだけのような生活、食べて飲んでそして寝るという、もう呆れるほどのその怠惰な怠慢な生活、もうこんな食うの食うの生活はやめたい、死ぬ前に少しでも先ほどのあの青年の言ったような生活がして、そして何か役に立つものとして人生を終えたいというふうに言いました。そうすると今度はその老人の息子が立ち上がってこう言ったんです。お父さんはもう十分働き続けてこられました。もう、ゆっくり老後はゆっくりこの余生を送られたらどうですか。もう60年もあなたはお父さんは悪の強い生き方をしてきたんだから、今それを変えてそういう生活から抜け出して、そして何かをなさるということはもう無理ですよと。結局そんなことをなさったとしても、もう苦しくなっていろんな自分の思う通りにいかないことがあったりして、不機嫌なことになってイライラする、そういう生活を、そういう老後を送るだけになってしまいますよと言って、そうやってなだめるんです。結局3人あるいはそこにいた人何にも決断しない、 そして行動には出ないというままに終わってしまったというそういうイントロダクションです。そして本編が始まっていきます。それはまた違うストーリー、別のストーリーなんですけど、ぜひそれを読んでいかれたらいいと思います。私が若い時に読みました。私の、生き方をちょっとお話ししたいと思います。私は大学を卒業した時、そんなにお金はありませんでしたけども、1ドル、アルバイトである程度のお金は貯めてはいました。でもその当時1ドルがまだ、270円の時代でした。今でも覚えています。私は、アメリカの進学校に、留学したいという思いでアメリカに旅立ちました。1年間しか滞在費用、学費はありませんでした。当時、飛行機代も高くってですね、ノースウェストで行ったのを覚えてますけど、シカゴに片道だけで17万円かかりました。そして向こうに、シカゴに知ってる人は誰もいない、真冬のマイナス20度の時に、そのシカゴにから行って、そして一から新学生の生活を始めました。不思議なことに、もう最初は本当に英語が全くわからない、話せもしない、聞き取れもしない。それでもういきなり、1週間経たないうちにもうその進学校の英語での学びが始まりました。よくやったもんだと思いますが、こんなふうにこんなことになるのかと思いもしませんでしたけど、それでも不思議なことに3年いました。結局卒業しないで日本に帰ってきたんですけど、3年いて、それは私にとっては本当に大きな決断でした。で、このまま日本にいて何もすることがない、その決断をして、そして実際に行動に移したわけです。良かったと思います。最終的には良かったと思います。そして、日本に帰ってきて、やがて、学校の教師を1年やって牧師になりました。それからしばらくしてまた大きな決断の時が来ました。もうその時は結婚して小さな子供もいましたけども、2人いましたけど、アメリカに日系人伝道に行く決断をいたしました。今までのその、牧会も始めて教会もありましたけども、それを置いて、ハーベストタイムのその働きでアメリカのカリフォルニアに旅立つことになりました。そこも全く知らない、つてのない、あまりないそういう世界に飛び込んでいきました。そしてそこにで7年、さすがに7年いると自分の働き場も確立してきて、そして永住権も取って、そして結構安定した生活をすることができ、自分としてはいろいろな働きをすることができて、少しは役に立っているのかなというような生活。そして子どもたちももうアメリカの生活に慣れ、学校に慣れて、そしてもうずっと永住権を取ってますから、アメリカにいるというそういう生活するんだろうなと家族も思ってました。しかし、8年目に私は決断して日本に帰ってきました。日本にで伝道することが、その選挙活動をすることがその必要だと、それで決断して帰ってきたわけです。もう家族には本当に迷惑をかけたというふうに私も思います。大きなステップでした。そして日本に帰ってきて、そして出版の働きにをしようと思ったけど、それでは生活ができない。協力牧師を横浜でして、そして、東久留米の教会に招かれて5年間その牧会をしました。そしてそこから今から20年前この教会を、最初皆さんとの、共にここを始めたわけです。その時もちろんお金はありませんでした。でもその時に大きな決断をいたしました。久米川の駅の5階にその月25万円の部屋を借りて、そこで、教会を始めるということをいたしました。そして私はその時にマンションを購入しました。 80歳まで払い続けなきゃいけない、そういう契約を結んで、そしてそういうマンションを買う、そしてその、月25万の支払いが必要な部屋も借りて、そして始めました。これも大きな決断の大きなステップでした。でも本当に主の憐れみと、また一緒にそこに加わってくださった、働いてくださった方々がその重荷を自ら負ってくださって、この教会がここまで20年でここまで来ることになりました。皆さんね、もう何を話そうとしているのか、やはり人生の段階段階で、これが自分の主から召されてる道だというふうに思ったら行動すべき時があるということです。何回も私も失敗する、そういうところも通りました。不安もありました。これね、でも光あるうちに光のうちを歩むということ、でもそれぞれに与えられている役割が皆さんあるんです。若い時は若い時の役割があるんです。中年の時は中年、年を取ったら年を取った時の役割があるんです。それを果たしていく、失敗するかもしれない。それでもそこに向かっていく。絶対に主は見捨てられないというそういう思いでいく。ね、私、終わりの日の生き方と何の関わりがあるのか。でもやはりね、よく目を覚ましているということ、絶対にこの世の中の流れと同じようには乗らないということです。そしてこの時代時代において自分のなすべき役割を見出していくということです。今この国は大変な時代を私も迎える、いや世界は大変な時代を迎えると思う。そして日本のキリスト教会も繰り返し言ってますように、どんどんどんどん教勢が落ちていっているわけです。クリスチャンの数が減り、教会の数が減り、進学校には進学生がもう少なくなり、ゼロの、今年ゼロだった進学校も、大きな進学校もある、そういう状況の中にあるわけですよ。で、私たちこのことに対してこの日本のクリスチャンとしてなさなければならない役割というのは絶対あると思うんです。そうじゃないと日本の教会本当に消えていってしまう。絶滅危惧種に数えられているんだということを前も、何回も言いました。私たちのこの信仰にかかっているんです。皆さん一人一人に主が語りかけられておられるというその声に耳を傾けていただきたい。明日が終わりの日だったら必ずすることを、悔いがないように優先的にそれをしていく、その道をステップを取っていく。皆さん何もね、私と同じようにそんな無謀な、私も本当に無謀なことをしたと思います。で、失敗したら本当にどうなってたかというふうに思いもします。でもね、同じように無謀なこと、無謀とは私も思ってないんですけど、同じようにする必要はもちろんありません。それぞれに与えられたその事情っていうか、その状況っていうのはあります。でもその中でね、やはり飛躍の一歩を主の栄光のために踏み出すっていうことは人生の中でしていただきたいと心から願います。この神の国の広がりのために、この国のために、この社会のために、そして皆さんの知人友人のために、そして家族のためにも、そして自分自身のためにも、私は本当にこのために主に用いられたんだ、生かされたんだという、そういう思いを、たとえそれが失敗であってもそれを継ぐ人たちが必ず出てくる、そういう一歩を作ることができたんだという、そこにでも充実感を持てるようなそういう人生を歩んでほしいと心からそう願います。お祈りいたします。天の父なる神様、 終わりの日の兆候がこの時期にも時代にも出てはいます。私たちはいつ終わりの日が来るのかはもちろん分かりません。しかし突然来るっていうふうに主はいつも語られておられます。確かに今のこの社会世界を見るとそのような兆候が出ているようにも私も感じます。でも恐れることなく、また不安に煽られることもなく、今私たちがこの自分のこの人生の中ただ中において目を覚ましている、心を見張っている、そして私がこの時代になすべきことなのは何なのか、何が私のために役に立てるのか、そのことに心を向けていくことができますように、そして思考停止に終わらない、思考停止にならないように、生ぬるい生き方にならないように、主どうぞ私たち一人一人、そして目を覚まさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのに主が期待しておられるということを、それをしっかりと受け止めていくことができますように、一人一人をどうぞお導きください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。主の祈りを皆さんのご一緒に捧げましょう、歌いましょう。